Two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。
子供預けたいんだけど、どこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアップ保育園がいいよ。
どんな保育園なの。
定員12名、体調不良児、病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアップ保育園で検索。
時刻は12時22分を回りました。ここからのお時間はアップ進学館の教育相談コーナーのお時間です。第1、第3火曜日は山内よしこさんと一緒なんですけれども、第4木曜日は私川端が先生とお話しさせていただきたいと思います。今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩輝さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかすごい緊張してるっておっしゃってましたけど、毎回そうなんですか。
いや、毎回緊張しますよ、やっぱり。
全然見えないんですけどあ、緊張するって言いながらお水を飲まれている姿を見て、
はい、
え、そうなのって思いました
いや、めっちゃ毎回すっごい緊張しながらちゃんとスタジオに入ってますね。
でもちゃんとパーソナリティの無茶ぶりにもお答えいただいて最初からじゃあ無茶ぶりしちゃおうかな。本当にこれお伝えしてなかったんですけど、
はい、
今日のテーマは実はあなたの好きな鶏料理ナンバーワンなんですよ。
鶏料理
最初から吉山さんをいじめるというパーソナリティ、すいません。なんかいろいろありますよね。先生ってなんかハイボール飲まれるって前おっしゃってましたよね。
もうハイボールばっかりですね。本当はワインがすごい好きなんですけど。
なるほど、ワインだったらちょっと違うかもしれないんですけど、ハイボールとかだったら焼き鳥もいいですよね。
焼き鳥いいですねあ、ちなみに明日焼き鳥ですね。
え、そうなんですか、はい、いいな羨ましいちなみにタレ派ですか塩派ですか。
塩です。
あ、一緒美味しいですよね結構塩派が多いです。なんかその天ぷらだったり他の料理に関しても。
そうですね、まあ、うん、天ぷらはやっぱり天つゆでいただきますけど焼き鳥はもうもっぱら塩。あ、そうそう、つくねの塩が美味しいところの焼き鳥屋が好きです。
なんかつくね美味しいところって有名になってるお店結構ありますよ。
で、うん、やっぱつくねってみんな普段は、うん、塩でも、はい、つくねだけやっぱタレとか多いじゃないですか。
多い、もうほとんどそうじゃないですか、
はい、で、はい、それでつくねを塩で出せる焼き鳥屋って、うん、やっぱそのつくねにこだわってるって思うんですよね。
はー、確かに。だってつくねって、ま、タレが美味しければ美味しくなることもあるじゃないですか。
でも
塩って何、素材で勝負みたいな感じですよね。
でそれをもっと進めて、もうちょっと今もう高齢だったので、
はい、
もう締められてしまったんですけど、
ええ、
そこも塩すらもつけないつくねを出してたんですよ。つくねの素揚げ、
そのまま食べてくださいって言われるんですか。
ですですです
です。先生早く教えてくれればとか、ね、まあ出会いが最近でしたからね。そうだったんですね。
あ、もうそこのつくねはすごく好きでしたね。
そうか、言われてみれば焼き鳥は私はネギマとかなんだろう、なんかそういうのしか思い浮かばなかったんですけど、つくねいいですね。
つくね、つくねが美味しいところってやっぱすごい美味しいんだなって
その時に思いました。勉強になるわじゃあ明日は美味しい焼き鳥を召し上がってください、
はいは
い、ということでですね先ほどもお伝えしたんですけども、夏休みももう残りわずかということで、
はい、
夏休みはアップホールディングス株式会社さん、いろいろアップ進学館だったり、
はい、
アップ保育園さんだったりね、運営されてるんですけれども、はい、進学館の方では合宿もあったんですよね。
そうですね、ちょうど 合宿の2日目が、
はい、
私あのこの放送日で、
お
で指宿から、放送に合わせてスタジオ入りして、はい、でそのまままた指宿に帰って、あの合宿の指名をしたっていう。
合宿の合間に来てくださったんですね。
行きました行きました。
それは知らなかったです。ありがとうございます。いやいや、お電話でもよかったのに、わざわざでもね来てくださった方が、
やっぱりこう一回あのコロナの影響で電話でっていうのがありましたけど、
はい、
どうしてもこうスタジオに来る緊張感って僕大事だなって思ってて。
あ、そうなんですか、はあ、へえ。でも夏休み終わりですが、保育園はずっともちろんお預かりされてたんですよね。
お盆もありましたし、うん、うちは基本的には年中無休なので、
はい、
昨年1年間を見ても正月の、31、1、2ぐらいだったんじゃないですかね、お休み。あとは全部開けてたような記憶がありますけど。
じゃあ、まあ毎日皆さんもお子さんたちは顔を合わせてるっていうことですかね。
そうですね、まあ、基本的には、保護者の方が、うん、あのカレンダー通りお休みだったりすると、
はい、
土日来ないんですけど、やっぱりその企業主導型保育園が始まった最初の目的っていうのが、
はい、
多種多様な働き方に対応する保育園ということなんですよ。ってなると、まあ、鹿児島でもそうですけど、やっぱり観光の町なので、
は
い、
ど
うしてもサービス業って多いじゃないですか。
そうですね、
サービス業の方ってやっぱり土日が稼ぎ時だったりするので、そうなるとやっぱり土日仕事で、まあ、お父さん一人ではちょっと見づらいので、うん、お母さんがお仕事の時は土日使わせてくださいとか、
う
ん、
あーそうか、は
い、ですです。
じゃあ、まあその親御さんのお仕事のご都合に合わせてお預かりをするっていうことなんですよ ね、
です
ね、
はい、ですのでうちは申請の時から、
はい、
要は年中無休っていう形で申請を上げているので、
うん、そうなんですね、はい、でもやっぱりあの通われてくる子どもさんも、私あのインスタグラムアップ保育園さんフォローさせていただいてるんですけども、
ありがとうございます。いつもいいねいただいて、
バレてました。まあ、あの顔がいいねすればそうですよね。でもね、すっごいいろんなことされてて、で先日は防災訓練、あれも毎月されてるんですか？
避難訓練自体は毎月、まあ、地震を想定したり火災を想定したり、やっぱり鹿児島っていうことで、火山灰を想定したりとか、
はい、
そういうので訓練をしてます。でこの間インスタグラムに上げてたのが、
は
い、不審者対応訓練ですね。
はーはーはーはー。
不審者対応訓練に関しては年に2回、私が不審者役をしてですね。
そうなんだ。はい、何でもやるんですね。
やります。去年は、鬼にもなりましたし、
やっぱりそうかなと思いました。
でクリスマスはサンタクロースにもなりましたし
、はい、吉山さん自ら代表取締役がやるということで、
はい、もう
それはそれは
やっぱりまだまだ小さな会社だからですね。うちはもう塾でもそうなんですけど、
はい、
今日もあの3時から、授業入ってくださいねっていう、もう要はどちらかというとコマです。
そんなことはもう何でもできるということですよ。
あれしてくださいって言ったら、うん、はい。
でもまあそういうことがあって回っているわけですね。
そうですね。
でそうやって夏休みが終わるにつれて、だんだんあの、まあ、アップ進学館に通われている学生さんたちは多分そんな思わないかもしれないんですけど、常に勉強とかしてたし合宿なども行かれてたとは思うんですけれども、はい、なんか学校にやっぱりあの行くのが憂鬱になってくる時期じゃないですか。だんだんだんだん始まるって、
ね、長期連休明けってどうしてもですね、
うん、そうなんですよ。で大人すらあのコロナの影響で家から出られないとか制限がかかったりとかして、なんかもう何もしたくないな、家から出たくないな逆にとかあったり、あとあの保育園だったら、まあ、ちょっとママが恋しくって今日行きたくないよって言って離れなかったりとか、まあ、何かしらやりたくないっていうかやる気が出ないっていう時もあると思うんですよ、
はい、
でそのやる気が出ない時だったり、まあ、行きたくないやりたくない、そういう、まあ、否定的なないという言葉がつくものに関して、
うん、
はい、先生はあの、まあ、どのように、まあ、教育なさるというか、まあ、無理やりそれでもあの勉強しろっていうのか、もしくは何か挟むのか、何かをどんな風に考えられますか。
すごい難しいテーマ来ましたね。まさかの。
そう、なんかやる気出ない日がすごい私自身もあって、
うーん、
で子供も幼稚園に行きたくないとか言う始めてるんですよね、はいはい、だんだんもう始まると思うと、
うーん、
そう、
やっぱりそうですね、ま それはうちの職業柄、保育園と塾っていうのはちょっと分けて考えなければならないと思うんですけど、保育園の場合は、まあ、0、1、2歳なので、
はい、
どちらかっていうと、うん、行きたくないっていう意思表示をする年齢ではまだないんですよね。
あ
ただ確かに言われるように、うん、離れなかったりとか、
はあはあ、
まあ、来たは来たけど、うん、ずっと泣いてるとか、
ああそっか、そういうこと、
やっぱりそういうことはあります、う
ん、あ
でそういう時にやっぱりうちの保育所を見ていると、うん、そのやっぱりその愛情を持って接する、
はい、
ここは敵じゃないんだよっていうのを、うん、お母さんたちのちゃんと代わりに私たちが愛情を持って接するよっていうような感じで、
はい、
園児にアプローチしているようには見えますね、私から見る限りでは、
うん、あそうか、
保育園に関してはですね、
安心するのかな、子どもさんが安心するように包んであげるんでしょうね、
うん、そうですね、やっぱりそれが一番なのかなっていうふうには思います、うん、保育園に関しては
そうですね、
これが塾ってなると、はい、やっぱり多少変わっては
まあそうですよね、
来て、うん、まあもしそういうやる気がないとかっていう生徒がいた場合に、うん、私だと、
はい、
まずなぜやる気がないのかっていうことを考える訓練をします。
はあ、なんか人間形成からしてくださってる感じがしますね。
やっぱりそのやる気がないのって確かに、うん、例えば今日のような天気も、
はい、
テンション下がるじゃないですか、
どんよりしてますもんね、
はい、だからそういう天気との関係だったり、うん、いろいろとあると思うんですね、
はい、
例えば大人だったら、前の日飲みすぎちゃったとか
あるある、
はい、いろいろあるかとは思うんですけど、ただその時に、大人だったらもう何とかしてでも仕事行かないといけないっていう風にできるとは思うんですけど、うん、子供たち生徒ってじゃあどうするかっていうと、大人になってからどうしたらいいかっていうのをやっぱり考える訓練って必要かなっていう風に、
あーそうか
思ってまして、だからなぜやる気がないのかってちょっと考えてみようかっていう、う
ん、はい、なるほど。
例えばもう中学生とかだと多感な時期なので、友達と喧嘩したとか、まあ、彼氏と彼女と喧嘩したとか、まあ、いろんな理由とかあると思うんですね、親から怒られたとか、
はい、確かにね、いろんな理由ありますね、
はい、その理由っていうのを、はい、じゃあそれと勉強をしないっていうことが果たしてイコールなのかどうなのか、
うん、
でそれでもどうしても今日はできないと、
ま
あ
はい、
一時期ペットロスとかそういう言葉も流行ったりしたように、
はい、
うん、何かやっぱりすごいしんどい思いがあった時に、
うん、
どうしても仕事ができないとか、
はい、
そういったものっていうのは心のケアじゃないけど、うん、そういうのが必要だって、じゃあ、私が聞いた時に、じゃあそれがあったからやる気が出ない、
うん、
じゃあそれをがあってやる気が出ないのと勉強を本当にしなくていいっていうのがイコールにあなたの中でなるんだったら、
うん、
今日は別に勉強しなくていいよとか、
そういうのって先生に相談してくる学生さんもいるんですか？
やっぱり顔ってすごく、はい、もう本当に物語ってると思うんですね、表情っていうの
は、
うん、
はい、
だから多分ある程度キャリアのある先生であれば、
うん、
いつもと表情違うなとか、
あ
そういうのは感じ取れるとは思いますよ、
はいはいはいはい、
でその時に、私の場合はちょっとおせっかいなのでちょっと声をかけてしまうんですけど、まあ、先生によってはもしかしたらスルーする先生もいるかもしれない、
うん、
まあ、ただうちの塾でそれをもしスルーする先生がいたら、
はい、
めちゃくちゃ指導しますけど。
ああ、そっか。やっぱり常に生徒さんを見ているっていうのは大事なことですね。
やっぱり私は立場的にも職員に関してもそうなんです。それこそ今日今出てくるときに、
はい、
昨日お話しした保育士と今日お話しした保育士、はい、同じ保育士なんですけど、
ええ、
あ、よかったって言って出てきたんですよ、うん、そしたらなんでですかって言うから、うん、いや昨日話したときにちょこっとなんか表情が暗かったので、
はい、
もしかしたら疲れてるとか、なんかあったのかなって思って、で今日ももしそうだったら、
うん、
ちょっとまた面談じゃないけど、うん、そういうお話をしようかなって思ってたみたいな話をちょっとさせていただいて、そしたら今日はすごく笑顔だったので、
あ、そう、
昨日たまたまなんか例えばその瞬間だけ仕事が忙しかったとか、
はいはいはいはい、
そんなにちょっと表情が曇ったのかなっていうふうに私の中では解釈したんですけど、
すごいですね、生徒さんだけじゃないんですもんね、見ていらっしゃるのは。
そうですね、やっぱり職員って宝ですから、
うん、あ、そうか、
はい、やっぱり私一人ではどっちの塾も保育園もできないですし、やっぱりうちの 職員が頑張ってくれてるから、うん、うちの会社っていうのはあるので、うん、
はい、
やっぱりそれは園児のためでもあり生徒のためでもあります、うん、まあ、そのスタッフをしっかりとケアするっていうのも、まあ、私の仕事の一つかなっていうふうには思うので、
確かにそこがまたさらに生徒さんや保育園児さんにつながっていくわけだから、
そうですね、
そうですね、はい、いやー思ったのとなんかさらにいいお話聞けてちょっと言葉を失ってしまいました。そっかそっか、そうですよね、
はい、
じゃあまあ夏休み前で、あ、夏休みが終わる前でちょっと憂鬱になってる子もいるかもしれませんけれども、まああの無理にこう勉強しないといけないんだとか学校に行かないとはいけないんですけれども、はい、無理にこう気持ちを持っていくっていうよりは、あ、なんで自分今行きたくないんだろうなってちょっとこう考えてみたり、
うん、そういう時間って大事かなってやっぱり思いますね、うん、やっぱ
ね、
その強制するっていうことも一つの方法なのかもしれないんですけど、
はい、
やっぱり強制してもきっとお互いにいいことがないというか、うん、お互いストレスがたまるので、
そうですよね、
それよりはなぜそう考えてしまっているのかっていう根本原因っていうのを、うん、やっぱりこう紐解いてあげた方が、私はまあ時間はかかると思うんですけど、時間はかかると思うんですけど、そっちの方が次同じようなことがあった時に、
はい、
あの自分で今度は解決ができる、
うん、
だからそういう風にやっぱり子供たちっていうのは育てていきたいなっていうのはすごく思いますね。
自立につながりますね、確かに、
うん、やっぱりそういう風に教育していくのことが、うん、まあ、いずれ私の手を離れてしまうので、私がずっとその子たちを、うん、まあ、ある程度の年齢までずっと見続けることができるのであれば、また違うやり方になるかもしれないんですが、学習塾っていう性質上やっぱり受験の年だけっていう子も多いんですよ。
あ、
でもそこで私と出会ったっていうのは何かの縁だと思うので、
はい、
私はできる限りのアドバイスをしていきたいですし、で私の手を離れた時にその子たちがどういう生き方をするのかっていうことのが絶対大事だと思ってるので、
はい、
そこを教えていきたいなと思いますね。
わかりました。へー、ちょっと私自身も参考にしてみたいなと思いました。もしこのラジオを聞きの方でちょっと気分が落ち込んでいるなとか、あとあの子供さんが学校ちょっと始まるの嫌だななんて思ってる方に参考になっていただければいいかなと思います。さあ今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんにお越しいただきました。保育園のお話を私は割と多めにさせていただいてるんですけれども、はい、進学館の方も松原町、そして紫原
そうですね
にあって、で児童館は、
あ、児童クラブは、
児童クラブは
来年建設予定ですね。
予定、
はい、
でアップ保育園はですね、私よくあの車で通るんですけれども、黄色い建物と、
そうですね、
綺麗な水色っぽい、
はい、はい、
あの柱の色っていうかね、
あ、ですね、
なんか、
はい、
はい、なのですごく目立つ紫原の大通り沿いにありますので、
はい、
よかったらもし紫原を通られる方はご覧になってみてください。さあということで今日もリクエスト曲いただいております。
はい、
今日は何でしょう。
かりゆし58の終わり始まりですね。
はい、どうしてこの曲選ばれたんですか。
なんかそういうテーマだってちょこっと聞いたので、
はい、
その頑張ってやっていこうみたいな、
まあ、
そういうテンションの上がる曲なのかなっていうことで、
あ、じゃあラジオをお聞きの方にもそのメッセージが届きますようにということでお届けしたいと思います。吉山先生ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
変わる。忘れてしまっていないかい、残された日々の短さ、過ぎゆく時の速さを、一生なんて一瞬さ、命を燃やしてるかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。お届けしたナンバーはかりゆし58終わり始まりでした。ラララ